ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。
よし、じゃあ始めますかね。
はい、
おはようございます。おはようございます。
おはようございます。こんにちはですね。
こんにちはですね。
はい。
お昼なんで。今日は、スポーツマネージメントを専攻している、
はい、
アメリカで専攻しているマサ君にお話を聞いてみたいと思ってます。
はい。
マサ君、こんにちは。
こんにちは。
まずね、僕、アメリカに来るまでスポーツマネージメントっていう存在を全く知らなかったので、
はい。
まあ、そういう人もすごい日本に多いと思うので、
はい。
まず、スポーツマネージメント、まあ、略してスポマネ、っていうのは一体何をする仕事なのかっていうのをちょっと大まかにお聞きしたいなと。
はい。スポーツマネジメントっていうと、まあ大まかに言うとビジネス、一般的に言われるビジネスの中のスポーツサイドというかスポーツ部門で活躍する仕事のことをスポーツマネジメントっていうんですけど、例えばそのスポーツマネジメントっていうのも本当に大まかで、例えばそのスポマネの中にもチームマネジメント、チームについてそのチームを向上させるための仕事、チームマネジメントで、あとはスポーツブランド、ナイキ、アディダス、ミズノとか、そのスポーツ用品店に入ってそのマネジメントをするスポーツマーケティング、ブランドマネジメントっていうのがまず一つで、あとは例えば日本のプロ野球選手だったり日本のプロサッカー選手が例えば海外に行く、海外でプレーをするっていう時のエージェントマネジメントっていうか、個人につく、個人の選手についてその人が海外で生活をする、プレーをするためのサポートをする、エージェントマネジメントがもう一つで、あとはスポーツメディアって言って、例えばテレビ、雑誌だったりラジオだったり、その選手をこうパブリック、一般の人たちにこう広めていってプロモーションしていくのもスポーツメディアって言われて、それも一つのスポーツマネジメントっていうことなので、本当に職種はもう無限大に探せば合うぐらい大まかな考えというか、その分野というかスポーツマネジメントはっていう感じですね、スポーツマネジメント
で今は、はい、特にマサ君はその中でもエクイプメント、
はい、
っていう部分、
エクイプメントは道具の管理だったり、例えば、まあ、野球でいうとグローブ、バット、ユニフォーム、アメフトでいうとヘルメット、ジャージ、まあ、ユニフォーム、ショルダーパッド、サッカーだったらボールだったりスパイクだったり、まあ、どのスポーツをするにしてもジャージ、ユニフォームは絶対必要なので、まあ、そういう管理をするのがエクイプメントマネジメントって言われて、それは、さっき話したいろんな分野がある中で言われるとチームマネジメント、チームの中に入ってチームの、まあ、ジャージを管理するのもチームのための仕事なので、チームマネジメントの分野に入る職種ではありますね。
他にもなんかそのチケット販売をしたりとか、
はい、
その施設を管理したりするようなマネジメントの仕事もたくさん確かあるんだよね。
そうですね、あのチケット、例えばチケットセールス、例えば一つのチームに関してチケットデパートメントっていうのは必ずあって、例えばチケットを売るための仕事、まあなんて言うんだろう、そのロイヤルティだったり、その年間パスだったり、
うん、
1日その日その日に買えるようなチケットの全ての管理をするのも、まあそれはチームマネジメントの中に入ると思いますし、例えばファシリティマネジメントっていうと、例えばスタジアムマネジメント、野球場だったりサッカー場、アメフト場のスタジアムのマネジメントをするのも一つのスポーツマネジメントの分野ではありますね、
うん、
だから本当にそういった面ではいろんな種類の、全く違ういろんな種類の職種があって、でその仕事がスポーツに関係しているっていうのをスポーツマネジメントっていうので。
なるほどね、
はい、
そういうの絶対日本でも興味ある子ってたくさん
そうです、ね、
いるよね、
はい、やっぱスポーツ過去にスポーツやってた人とかだと、やっぱスポーツ業界で仕事をしたいっていう人がほとんどだと思うんですけど、やっぱ日本にいるとあんまりそういう仕事は正直目立たない、
目立たない
裏方ではあるんですけど、
だもんね、
だから目立たない
のってだけど大事な仕事、
はい、裏方って本当に何ですか、その選手とかが、まあ、舞台で輝くためには質も不可欠な仕事なので、
うん、
もう正直言うと本当に大事ですね。
で、実際、まあ、いろんな、僕も何人かスポマネをやってたり、目指してる人、会ってたけど、まさくんの場合、そのスポマネを目指したきっかけっていうのは、
もともと小学生から、日本高校までずっと野球をやってまして、で、まあ本当に野球一筋な少年だったと思うんですけど、それで高校卒業してアメリカに来た時に、まあ英語を勉強すると同時に、まあ将来何をしたいかって考えた時に、やっぱりもともと野球をやっていたので、やっぱスポーツ、まあできれば野球だったり、まあスポーツで、で、に関する仕事をしたいなっていうのをずっと思ってて、まあそれで自分でインターネットでいろいろスポーツに関われる仕事を調べたときに、スポーツマネジメントっていう仕事を見つけて、まあいろいろ調べた結果、これ向いてるんじゃないかと
なる
か、
ほど。
これをやってみたいなと、本当に最初はピンってきた感じです。ただ大曲がりも、あ、これだって思って。
ビビビッと来たわけだ、これだと。
で、まあ他にも一応どんな他にもスポーツマネジメントで、スポーツマネジメント、スポーツ業界で働く仕事でどんなのがあるか調べてみたんですけど、まあその中で調べた中でもやっぱスポマネかなと思ったのが始まりですね。
なるほどね。実際その高校卒業してアメリカに来るときに、学校選びって、すごく大変だったと思うの。で、確か西海岸に一回行ってから、東海岸の、そのスポーツマネジメントのプログラムがある大学に、トランスファーしてきたと僕は聞いてるんですけど、その時のその、スポーツマネジメントを、持っている、プログラムを持っている学校たくさんある中で、選んだそのポイントというか、
ポイントは、例えば、まあ、学校のスポーツマネジメントメジャーって言われるような、専攻を持ってる学校であれば、カリキュラムはほとんど変わらないんですよ
あ、
ね。
そうなんだね。
例えば、ある学校で、例えばスポーツマネジメント&リクリエーショナルとかになると、スポーツマネジメントプラス、そのエンターテインメント学も学んだりするんで、他の学校にはない授業のカリキュラムの組まれ方をしてたりするんですけど、まあ、僕は単純にスポーツビジネスをやりたかったの
なる
で、
ほど。
まあ、っていう時に、まあ、一番最初に思ったのが、僕はもともとアメリカで経験をして、将来アメリカで仕事をしたいと思ったので、その学校の卒業生がどの就職先に勤めているかとか、その進路先だったりっていうのをまず一番最初に調べて、
なるほどね。それ調べられる。
学校のその仮、あの、専攻のウェブページに行ったら、アラムナイっていうコーナーが絶対あるんですよ。
あ、絶対ある。
で、それはもう本当に学校からもプロモーションというか、その宣伝っていう感じで、まあ卒業生がどのチームとどの就職先に行ってますよっていうのを絶対載せてるので、で、大体学校によって、まちまちで、例えば大学のカレッジスポーツで働いてるのがほとんどですよっていう学校もありますし、例えばメジャーリーグすごい行ってますよとか、NFL すごい行ってますよっていう学校が、もうそういう、まちまちなんですよ、学校によって。で、僕が選んだ学校は、まあ、結構平等に行ってるような学校で、カレッジスポーツ、
幅広く。
メジャーリーグ、NFL、NBA で、サッカーだったり、ホッケーだったりっていうの、本当に、まあ、平等じゃないですけど、まあ、広範囲に、全米中に配置しているような学校だったので、まあ、ここがいいかなと思いましたね。
な
で、
るほ
まあ、あ
ど
と
ね。
は、そうですね、そんな感じです。
確かにそういうの大事だよね、すごくね。僕も、まあ僕の話になっちゃうけど、大学、まあこっちの大学院選ぶときに、将来こんなことや、やりたい、あんなことやりたいっていうのがあって、で、国際ビジネスに特に特化してて、インターナショナルスチューデント、まあ、国際色豊かな学校がいいと思って、なぜかすごいどい田舎に行っちゃったけど、でも実際の一つの授業で国際ビジネスの授業を取ったときに、日本を入れて、17カ国、生徒がその授業集まってて、国際ビジネス
す
で。
ごいですね。
でもいろんなことを、やっぱりみんな、特になんだろう、中東から来てる人とか、アフリカから来てる人とか、まあ東アジアから来てる人は、やっぱり彼らの中でやっぱ日本って全てがすごいっていうイメージで、どうやって日本はあんなちっちゃい国なのに、ここまで、すごい世界トップレベルのビジネスの国になれたんだみたいなことをすごい興味があって僕に聞いた来たりとか、あとは実際教科書の中に総合商社っていう言葉が載ってて、 あれ本当に日本特殊なものだから、
はい、
あの先生、授業が、教授があの僕に、じゃあテルこれ説明してって、
はい、
もうそういうことを説明させられたりとか、
はい、
本当に何だろう、自分が目的を持って行ってたからこそ、
はい、
すごくその授業楽しかったし、
はい、
あの役に立った経験がすごい多くて、
はい、
まあこれ僕の話なんだけど、実際そのスポマネーの授業を受けてて、
はいはい、
あのまあいろんなことさっきの聞いてるとマーケティングのことやったりとか多分いろんなことやると思うんだけど、
はいはい、
実際どんな感じの授業のその流れというか4年間の。
そうですね、まあスポーツマネジメントメジャーのカリキュラムとしては、まあスポマネに関連する授業は例えばスポーツマーケティングだったり、うん、インフォメーションテクノロジー IT 系のインスポーツなんで、まあスポーツメディア系の仕事だったり、でまあそれ以外にもスポーツに関係するような授業内容、例えばスポーツのついての法律、スポーツローなんですけど、だスポーツエシックスって言われて、そのスポーツの試合が行われる中での良し悪しと言いますか、善悪と言いますか、そういうことも勉強するんですよ。例えばこの選手のビヘイビア、その選手が行ったこの行動についてどう思うか、例えばさ、なんだろう、結構選手って賛否両論が
分かるじゃないですか、ある、うん、
この選手のこのビヘイビアが良くなかったとか態度が良くなかったとか、うん、それについても考えるんですよ。じゃあなんでこの選手はこの態度をしてしまったのか、そのどっから来てるのかみたいなっていうのも、まあスポーツマネジメントには関係ない、ビジネスには関係ないんですけど、そのスポーツ、将来スポーツをで働く人のための授業といいますか、まあそうですね、
すごい、そんなことも授業で、そうです、
はい、やります、やります、はい、
あるにすごい興味あるんだけど、
今日やります、
その授業、うん、
楽しい
ですよ、面白そう。
であとは例えばそのあのエレクティブって言われて自分で選べるような授業のクレジットもあるんですよ、
うん、
その中でも例えばイベントマネジメント、例えばあるじゃスポーツの、例えばオリンピックとかもスポーツイベントになるんですよね、うん、その大会といいますか試合だったりキャンペーンだったり、じゃあそういうのを主催する側になった時に何が必要なのか、うん、どこに話を通してどんだけの予算が必要で何の準備をして、であのイベントが開催されているのかっていうのはイベントマネジメント。で、まあ、さっきも言ったようにチケットを販売する際にどの割合でどんなこの、まあ、種類っていうか、そのなんだ、どんなタイプの人にどのぐらいの割合で売るべきなの、例えば
家族にとか、
家族とか、まあ、例えばカップル、夫婦、家族ず、あの子供連れの家族、あとはもうなんだろう、何年も前に卒業したような卒業生、おじいちゃんおばあちゃんだったりっていう人に対してどの割合で売った方がいいのか、そうした場合にどのくらいの、利益を得られるのかっていうのが、まあ、チケットマネジメントで、チケットって、スポーツビジネスにおいてすごい大きいんですよね、
うん、
収入が大きい
し、まあそうだよね、
チケットは、まあ、それを学ぶのも一つですし、
うん、
例えばビデオ学ですね、っていうのは、まあ、さっき言ったインフォメーションテクノロジーインスポーツっていうスポーツメディアに関する一つなんですけど、じゃあ将来 ESPN だったりそのテレビ業界に入ってスポーツを取材するにつれて、じゃあカメラマンになりますと、
うん、
でそのカメラマンになった場合に試合を撮るときにどこを撮ればいいのか、大体撮ってるだけじゃダメじゃないですか、ズームインしてズームアウトしてどの選手をずっと追っていくべきなのか、うん、そうした場合に、一般の人、テレビで見てる人がどう楽しめるかっていうのも一つのクラスであるんですよね、
うん、
っていう時に僕はそのイベントマネジメントを勉強したんですけど、
うん、
すごい楽しくて、例えばじゃあ授業中にそのセメスターでグループに分けられるんですね。で先生がじゃあうちの学校のこのアイスホッケーの試合、この日の試合にイベントをしますと、うん、そのイベントの比較は各グループごとにことを全部計画をしてください。で最終的にどのチームの採用するか私が決めますっていう先生で、僕のチームが選ばれ
て、おすごいじゃん。
で本当に試合中の例えばファーストピリオド、セカンドピリオドの間とかの限られた時間の中で、うん、じゃあどう実行していくかっていうのも全部自分たちがやって、
細かく作ってちゃんと、は
い、ちゃんともう本当にスケジュールとかも何秒単位何分単位の全部作って、うん、でそれを本当自分たちのグループがやってっていうのも経験できたりとか、あとはそのスポーツビジネス、さっきもスポーツマネジメント、さっきも言ったようにビジネスの中の一つなんで、うん、他の 一般的なビジネスを勉強したりとか。
あ、そういうこともやっぱりするんだ。
しますね。そのスポーツ、例えばスポーツマーケティングの授業を取る前に普通のマーケティングの授業を取んなきゃいけないリクエアメントがあるんですよ。例えばスポーツマネジメントの授業を取る前に一般的なマネジメントの授業を取らなきゃいけないとか、そういうのがあるので、
あれ本当 MBA で学ぶような、はい、例えばフィリップ・コトラだったりとか、
はい、
あのそういうこともちゃんとある程度のベーシックなことはやる、
やってからのスポーツマネジメント
に行くわけだ。
アカウンティングの授業も取りましたし、全くスポーツに関係ないようなアカウンティングも取ったりとか、
うん、
まあ、あとは、まあ、一般教養だったりっていうのを取りましたね。サイコロジー学とか、まあ、そういうのも大結構スポーツやるにつれて
結構。サイコロジー面白そうだね。
いや難しいですよ。
難しいんだろうけど。
すごい難しいですよ。
難しいだろうけどすごく面白そう。そういう形で授業、
はい、
特にあのスポーツと絡めてやるっていうのは、
はい、まあ面白いですね。なんかそうですね、幅広くできるんで、スポーツだけじゃなくて、うん、っていうのがそうですね、授業内容です
か、ね、要はそれだけ、まあ、卒業してからの、
はい、
なんていうの、門戸が広いってことだよ ね、
そう
ですね、就職先の、
はい、
すごいな。で実際、夏にインターンをしたとお話を聞きまして、
はい
はい、実際その授業で学んだこととかをインターンで生かす場だったと思うんだけど、
はい、
実際アメリカでインターンをしてみて、
はい、
まあ、日本での仕事経験がなかったり日本でのインターン経験がないから、
はい、
比較ってのは難しいと思うんだけど、
はい、
松君的にすごく学んだことっていうのは、
はい、そのそうです、僕がやったのは、まあ、イクイプメント、まあ、道具の管理のインターンをやったんですけど、うん、まあ、僕の学校でイクイプメントについての授業がないので、
あ、はい、そうなんだ。
イクイプメントはないんですよね。もしかしたら学校によってあるとこもあるかもしれないですけど、僕の学校にはなくて、ただまあ授業で勉強したことをそのまま活かせるっていう面に関してはもしかしたらほとんどなかったかもしれないんですけど、うん、まあ、例えば将来チームで働きたい僕にとっては、まあ、チームの中で入る働くことによって、例えばじゃあエクイプメントの仕事が何なのかっていうことも学びましたし、そういえばチームによってデパートメントがいっぱいあるんですよ。エクイプメント、それこそあのオペレーション、
うん、
あとはマーケティングとか、アドミニストレーションとかもいますし、うん、でそういう各デパートメントが常にこうコミュニケーションを取り合っていかないといけないんですよね、チームを向上するために、
うん、
っていう時に、まあ大まかでありますけど、じゃあ今度エクイプメントやりながら、まあ、オペレーションの人はどんなことをしてるのか、
うん、
でビデオの人は何をしてるのかで、アドミニストレーションの人は何をしてるのかとか、
はいはいはい、
そういうのは本当に授業を、正直授業を取ってただけだと絶対経験できないんです
よね。そうだよね。
チームとしての1日の流れだったり、1週間の流れ、1ヶ月の流れ、キャンプ中の流れだったり、うん、そういうのが学べたのが今回のインターンシップで、で本当にまあコーチだったりスタッフだったり選手だったり全員と関われたインターンシップだったので、まあその都度その都度なんだろう、この人間関係のを築いたりとか、つながりを築いたりとか、
うん、
そういうことのインターンシップでしたね、今回の夏は。
なるほどね、
はい、
やっぱりインターンシップって僕すごく大事だなと思ってるのが、
はい、
あの現場に行かないとわからないその雰囲気だったりとか、
はい、
まあ、言葉、まあ、専門用語だったりとか、
はい、
どんどんそういうのを吸収できる本当にいい場だと思ってて、はい、インターンシップは、
はい、
単にそこに行ってもう時間を潰すんじゃなくて、
はい、
そこでどんな人が働いてて、
はい、
あのどういう、キャラクタリスティックでみたいな、
はい、
そういうのも多分すごく見れたと思うんだけど、
はい、
でプラス自分で勉強していて、
はい、
あのまあ、他の、まあ、スポマネをやってる人も見ていて、
はいはい、
スポマネを目指す人、まあ、こういう話を聞いて、
はい、
あそんな仕事があるんだって、
はい、
目指したいなってこうふつふつと日本でいるかもしれない、
はい、
その中で、
はい、
まさから、まさ君から見てスポマネを目指す人の向いてる性格とか、
はい、
向いてない性格、
はい、
まず向いてない向いてそうな性格ってどんな、
向いてそうな性格はまず、人間関係だったりこの、まあ、さっきも言ったように本当に仕事をするに、どの仕事をするにしてもやっぱ人とのつながりっていうのは本当大事だと思うので、
うん、
例えばその人と の、 このコミュニケーションの能力だったり、そういうの本当に大事で、あとは積極、本当に積極性がないと、
うん、
アメリカだと例えば何だろう、例えば上司に 自分から聞きに行かないといけないんですよね。何をすればいいですかとか、何を今何をする時間なのかっていうの
は、あとはこうしたいんですけどっていう、
は
い、
向こうからは絶対言ってこないんで、だから向こうが何か言ってくるのを待ってると、それだけで時間が終わってしまうんですよね、うん、過ぎていくというか。なのでもう常に本当にやることがなくなったら、これはこれこれが終わったけど次は何をすればいいかっていうのを本当に聞きに行かないと仕事を与えてくれないような環境なので、うん、アメリカはそういった面では本当積極的に行動ができる人ですかね。
ということは向いてない人は逆、その逆ってことだよね。
逆ですね。そうですね。消極的になると、やっぱり消極的だと、まあスポマネに限らずどの仕事についても、
まあ、
やっぱりなんだろう、結構厳しいというか、周りに比べると劣ってしまう部分があると思うので、うん、まあ、そういった面では自分はもう前面に出して、本当に競争社会なので、スポーツ、うん、アメリカのスポーツ業界は周りと同じことをしていたらダメというか、周りがこれをしてるからじゃあその上をやろうっていう考えがないと本当に落とされるというか、うん、知らない間にもう切り離されてるっていうのがほとんどなので、そうですね、積極性は必要、コミュニケーション能力も必要ですし、
コミュニケーション能力と積極性、
そう、人間のつながりをこう、うん、うまく築けるたり、
まあ、相手の気持ちを思いやれたり、
そうですね、
相手の立場になって、
はい、
その人が、
はい、
例えばまあせまあ、道具、
はい、
ちゃんとロッカーがすごい片付いてあったら、
はい、そうですね、
仕事しやすいかなとか、
はい、それは本当に思ったんですね、うん、なんかまあ僕がやってたエクイプメントは裏方の仕事なんで、じゃあコーチだったりプレイヤーがあの試合場であんな大きいスタジアムに囲まれてお客さんもギャーっていう中で輝けるためには、うん、じゃあその輝けるための第一歩としてのモチベーションって大事じゃないですか。
大事。
その選手たちのモチベーションを作るためにも我々が
その環境作りを
しないといけないんですよね。じゃあ選手がじゃあ試合でよっしゃっていけるためには、じゃあ俺らはどういう準備をしたらいいのかとか、例えばなんだ綺麗、まあ単純なことですけど道具が綺麗だったり、ちゃんとしたなんだろう、まあボロボロじゃなくて綺麗な道具とかを用意しておけば選手のモチベーションも上がるんです
よね。上がるよね。
もちろんそういうのも一つですし、
うん、
まあ気遣いも大事ですし、裏方としては本当裏方は大事、本当に大事で、でもそれ大事なんですけど、すっごい大変な部分でもあると
思
って、まあ
まあ、
それに耐え、
耐えられる、
はい、
僕ね体育会系の人で、
はい、
特に団体スポーツをやってた人って、
はい、
スポマネ向いてるんじゃないかなってすごい思うの。
そうですね。
特にまあ、昔から言われてるサッカーだったりとか野球だったりとか、
はい、
まあ柔道だった、まあ、柔道個人競技がメインだったりするけど、
はい、
そういう人たちって相手をすごい思いやれることができる人たちが僕は多いと思ってて、
はい、なんだろう、その本当アメリカこそもうスポーツの縦社会、まあ、縦社会ではないですけど、このなんだろう、なんて言うんださ
っき個人社会、なんだろう、
なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、まあ
英語でもいいよ。
英語でもいいよ、ね。あれさっき出てきたんだけどな。なんだろう、このあれ。
なんですかね。
体育会系。
うん。
本当にアメリカこそ体育会系なので、もうなんだろう、日本で本当に体育会系に入ってた人、もしかしたらその性格だったり持ち味を持ってそのまま持ってこれれば、
うん、
まあ有利。な可能性はありますし、
ね、いや、
まあ、
日本の体育会系って僕思うには、はい、そういう縦の厳しさ、
はい、
規律とかもわきまえながら、
はいはい、
ホスピタリティ精神 も、
はい、
もまあ、彼多分ホスピタリティ精神って日本人が生まれながらも DNA の中に組み込まれてるものだと僕は思ってて、
はい、
それにその厳しさの中に相手を思いやれるホスピタリティ精神が組み合わさってる団体、体育会系の団体競技を経験してる人間って、
はい、
まあ、個人競技は悪いわけではなく、
はい、
すごくスポマネに本当向いてる人なのかなって思うの。
そうですね。特にそのチームで働きたい人に関してはそうかもしれないですね。うん、まあ、例えばスポーツマネジメントってブランドに、例えばナイキで働きたいだったり、うん、アンダーアーマーで働きたいっていう人に関しては、まあ、例えばクリエイティブ、
ああ、そうだね、
想像力があって、でそのブランドを世間に売るわけですから、それこそコミュニケーション能力が必要だったりとかするし、
ね、
まあスポーツメディアで働く人に関しても、うん、例えば映像を作るってなった時にもクリエイティブだったり想像力は本当に必要不可欠だったりとかするので、うん、まあ、そっちにもしかしたら 体育会系はあるかないかよくわからないんですけど、
まあ今やってるチーム、
はい、
チームに特化したそのスポマネのそのやつに関しては、
はい、
確かにそうだね、まあ、僕の場合最近特に遊んでるスポマネの人がまさくんなので、はい、それをすごく感じて、
はい、
でもあの施設もそうだよね、はい、多分ね施設のファシリティの人のスポマネの人も、
はい、
他の人とすごいコミュニケーション取らなきゃいけないし、
そうですね、はい、
すあのパーキングのね整備だって、
はい、
彼らやってるって僕も聞いたし、
はい、
まあ、とある彼から
とある彼からこっちの
彼からこっちの彼からこっちにもこれ音声だから分かんないけどねこれ
に新潟にいる彼から
でもね、本当向いてる性格、まあそのつく仕事によって変わるだろうけど、
はい、
まあ本当にさっき言ってみた積極性とかはすごく大事だよ ね、コミュニケーション能力は。
はい。
じゃあ最後にこれ最後の質問なんだけど、
はい、
スポマネを目指したい人に向けての、
はい、
あのアドバイス、実際僕がこの番組を、
はい、
番組というかこの音声を取り始めたきっかけっていうのが、
はい、
アメリカに来て。
はい、
あのまあ、別の音声でもすでに撮ってあるんだけど、アスレチックトレーナーっていう人たちに出会って、
はい、
あ、そんな仕事が世の中にあるんだっていうことをその時知って、
はい、
まあ、僕の場合ずっと水泳だったりとかは水泳だったり弓道だったりアーチェリーだったりとか、
はい、
個人競技をずっとやってきて、
はい、
あの特にアーチェリーやった時は肩を怪我したりとかして、
はい、
すごい辛い思いをしたことがあったのね、
はい、
ただその時にこういう仕事があるんだっていうのを知ってれば、
はい、
もしかしたら自分の中で進むべき道も変わってきたと思うの、
はいはい、
ただ今こういうインターネットの時代でいろんな情報がある中で、
はい、
スポーツに関わりたいな、うん、何かしら特に海外で関わっていきたいなと思ってる若い子って日本にたくさんいると思うんだけど、
はいはい、
それをまあ僕ができる範囲で例えばこの番組を1000人聞いて、
はい、1
人でも、
はい、
あ、そんな仕事があるんだって言って知ってアメリカに渡ってきて、はい、で今話したようなマサ君が辿ってきたような同じような道だったりとか、
はい、
まあ、違う学校だって行く面倒ではなくて違う道スポマネの道を選んで行く人も出てくると思う、期待してるのね、
はい、
で実際そのスポマネを目指したい人に向けてのアドバイスを、
はい、
聞けたらなと。
まあ、さっきも言ったように本当にスポーツマネジメントって大きくて幅が本当に広範囲な職種業界ではあるので、
うん、
まず自分は将来何の業界、何のマネジメント、何の仕事に就きたいか、スポーツマネジメントについて、うん、もしそれを決められれば、もしそれが早い段階で準備も決められれば、そこからの準備期間を長く使えると思うんですよね、うん、で僕は例えばアメリカに来てからスポーツマネジメントを勉強したいって思ったので、まあ、それで今まあこうやってやっていけてるのもそうなんですけど、まあ、早いうちからも調べることは大事ですね、
うん、
自分でインターネットをもうスポーツマネジメントに関わる仕事って打てば5万と出てくるのに情報が、うん、で例えば先輩、今も本当に現在働いてるアメリカで活躍されてる方のまあブログだったりとかもあるので、
まあ そうだよね、
そういうのチェックしたりとか、まあ、日本人でアメリカで成功されてる方の情報とかも載ってるので、
うん、
まあ、そういうのを調べてみたり、じゃあこの人がなんだろう、どの学校に行ってどの仕事についてっていうのも全部で載ってるので、そういうのに興味を持てればもう情報がもういろいろと入ってくると思うんですよね、うん、でその本当に情報は武器でアメリカにいると、もうその情報がないとやっぱり先に進めないと言いますか、うん、で、まあ、まあ一個に決めなくても、例えば大まかに、まあ、こんなことしたいなっていうことがあれば、
うん、
例えばインターンシップをしたときに、あ、本当に俺はここでやりたいって思うかもしれないですし、うん、あ、俺はここちょっと違うな、じゃあ次の機会に違う種類のスポーツマネジメントインターンシップをしてみようっていう機会も絶対ありますし、まあそこの柔軟性といいますか、うん、臨機応変に考えられればいいですし、例えばそのなんだろうな、もし本当にまあ人それぞれアメリカで将来アメリカでやりたいっていう人と、日本にアメリカで学んだことを日本に持ち帰って日本で働きたいっていう人もそれぞれだと思うんですけど、まあ傾向としてはなんだろうな、例えばアメリカだと 大学卒業しました、でフルタイムで雇ってもらいました、
うん、
っていう段階で 100% の能力がないといけないんですよね。
ああそうだよね、
はい、うん、例えば入ってあじゃあ一から学んでいきますっていう環境ではないので、うん、まあ、そのためのインターンシップなんですよね。 現場を学ぶといいますか、っていった意味ではやっぱり早い段階での準備期間が大事なんですよね。早い段階で本当一個に絞る必要はないですけど、まあ大体大まかにこういうことしたいなっていうことがイメージに浮かんでて、じゃあアメリカ行って、じゃあこんなことをしてる人がどの学校出てるのかっていうことを知っていれば、うん、あじゃあこの学校行ったらその道に行けるのかなとか、そういうことが考えられるので、まず早い段階での準備期
間
は本当に大事です ね、はい、まあ、それが、まあ、僕はまあ22歳なので、まあ、年齢に関してはそんな言えないですけど、まあ、例えばなんだ僕の年上でこれからスポーツマネジメント勉強したいっていう人も全然いますし、
いると思うよ、うん、
そういうなんだ若いから言うよりっていうのではないですね、スポーツマネジメントとか、うん、まあ、まあ、全ての職種に関しては、まあ、ただその、まあ、年齢関係ないしにじゃあ一から始めるって時の、まあ、その前の情報集めだったりっていうのは大事なので、
本当どんな仕事があるかっていうのを知ることはすごく大事だよね、
はいはい、そういった意味ではもう本当に何回も繰り返していますけど、もう情報を集め、
うん、
早い段階での準備っていうのは大事ですね、うん、まあ、それは日本でもできるので、
そうだね、だって実際これ僕日本で、はい、日本向けにこの音声を発信してるけど、はい、これを聞いて、はい、あスポマネがあるんだ、じゃあちょっと調べてみよう、
はい、
Google で調べて、
はい、
でバーッとさっきみたいにそのブログとか見たりとか、はい、あなるほど、あもしかしたらこれ自分に向いてるかもしれないとか、
はい、
あこんな仕事あるんだ、ちょっともっと深く調べてみようかなとか、
はい、
絶対なるはずだもんね、
はいはい、まあ、もし自分でなんだろうちょっと調べられないっていう人がいれば、僕もアメリカに来た時に留学ジャーナルっていうエージェントを通したので、うん、まあ、そういえばそういうエージェントを通してそういう人たちに聞くっていうのも一つの手ですし、あ
確かにね、
その人が本当に手伝ってくれますし、
うん、
まあ、自分でできないことではないので、まあ、そこはまあ
説明、そう自分でできることと、
はい、
あのできないこと、例えば、
はい、
ビザを自分でアメリカ大使館に行って取るとかは自分でできるけど、
はいはい、
その細かい現地の情報っていうのはなかなか手に入らないから、それ
は
専門家に聞いた方がいいもんね、
はいはい、
その情報ってすごく僕も大事だと思う、
はい、もしかしたら例えばインターネットでそのアメリカで活躍してる人に直接メールしてみるっていうのも手かもしれないです
ね、
はい、うん、それやるとまあ間違いない情報が
生の声がね、
はい、聞けるので、
うん、
まあ、それインターネットで調べるよりもまあ、的確かなと思いますし、うん、僕がそうですね、アメリカそのちょっと前は本当にネットに載ってたり載ってなかったりっていうのが本当に大まかだったので、うん、最近は本当に
だいぶ情報もしっかりしてきて
る、情報が本当に載ってきてるので、まあ勉強もう大学でスポーツマネジメント今専攻してますし、今シニアで最後の年なんですけど、
うん、
それでも今でも調べますし、
うん、
例えばじゃあエキュピメントマネジメントの他にはどんな仕事があるのかとか、
うん、
このスポーツでどんな仕事があるのかとか、例えばじゃあチームじゃなくてブランドだって働くためには何が必要なのかっていうのも興味本位で調べますし、うん、例えば本当にその仕事に就きたいっていうことじゃなくても、まあ暇があればじゃあポーンって調べてインターネットでっていうこともうちもよくするので、あじゃあこんなことがあるんだ、ちょっと興味出てきたなみたいなのもあるので、うん、まあ、一個に絞らず柔軟性を高めて、
そうだね、そうですね、やってほしいなと、
やってほしいですね
なるほど、いやありがとうございました、
ありがとうございました、
いやなかなかいい対談音声を
本当ですか
取ることができまして、
はい、
まあ、これから多分マサはあと1年大学
行って、
はい、グラジュエートは行く、
今のところ行くよ、目標は行きますね、はい、
グラジエート行って、
はい、
まあその後大体流れ的な OPT からのビザ取得でアメリカで残るみたいな、
ね、できれば目標はそうですね、うん、本当にそうなった時には本当に人とのつながりが必要なので、
そうだよね、すごく大事だよね、
はい、いろんなところに顔を出して飲み会が今日飲み会あるよ、あ行きますって
本当それ大事、
本当大事です、
うん、
はい、もう何時間、例えば5時間